森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。20代の男性からです。先生に質問ですが、私は28歳の男性で ADHD と診断されています。恥ずかしながら彼女ができたことがなく童貞です。この先も彼女ができるかどうか不安です。先生は前回女性について述べていらしたので女性経験もあるでしょうけど、私の場合は女性の接し方もわかりません。先生はどうやって彼女を作りましたか？出会い系アプリは詐欺にあって怖くてできません、という質問なのですが、先生これはいかがでしょうか？
はい、まずですね、彼女、どうやって彼女を作ったかっていうのをまず、僕の経験からのお話を、したいと思います。
先生の経験で、はい。
僕の場合は大手のパソコン教室で働いてた時がありまして、
あ、はい、
そこで知り合った女性、生徒さんだったんですけど、
はい、
僕インストラクターで、生徒さんだったんですけど、相手、
ね、
で、でその方とちょっと、その方の担当になって、
はい、
でそこで1年半ぐらいですかね、担当させていただいて、
そうですね、はい、はい、
でそれで一応最終卒業って なったんですけど、その前に一応連絡先交換してまして、
はい、
はい、でそれでメッセージのやり取りをずっとしまして、
はい、
で様子見て自宅に呼びまして自宅に呼んで、
1年半ですからね、はい、中もそろそろ良くなってますもんね。
でそれで自宅に呼んだら、やっぱり相手の方も好意を持ってたみたいで、
はい、
で相手の方もOK のサインみたいな感じで、要はちょっとなんか、一応お酒をちょっと飲む形で、相手が酎ハイで僕がビールだったんですけど、
はいはい、
でお互い、それで飲んでて、
はい、
でちょっとお話ししてたら、相手の女性がちょっとこう泣き出したというか、なんかいろいろあって泣き出したみたいな感じで、で一応それで それで泣いて、でそのそれで泣いた後にちょっとこう寄り添ってきて、
心を許した感が出てますね。
許した感ができて、それでこちらも、OK と思って、
はい、
で襲って襲ってって言ったんですけど、でそれで
ここはもう勇気を振り絞って
、襲って
告白ですね。
襲おうとしたら、先に言うことがあるでしょみたいなことを言われて、
なるほど、はい、お酒入ってますからね。
お酒入るんで、ね、女性
の順番は間違えちゃったかもしれないですけどね。
そうですね。でそれで女性の方から誘導いただいて、でそれで告白したんですよ。
はい、
でそれで OK もらいまして、で彼女になって、無事
やることができたと、
セックスまでできたと
経験もできたと、
経験も積んで、
はい、
それからは週に1回会ってセックスしてたみたいな感じですけど、でもそれで彼女は作りましたね。
はい、
はい、 で、まあ、そのいきなり、僕もいきなりじゃなかったんで、まあ、経験の方はまあ確かに僕も遅い方でしたけど、
はい、
ただまあ、まあ、その実際経験、その、まあ、彼女できるまでに、まあ、僕がそのまあ何をしてたかって言いますと、
はい、
まあ、女性の経験僕もなんか当時なかったんで、やっぱもう学生時代とかも結構、結構暗い学生時代だったんですけど、まあ、女性経験もそんななく、まあ、まあ俗に言う童貞ってやつですけど、でまあこのままではまずいと思って、でまあ一応まあそれでまあ友達とかとこうねやり取りしてて、やっぱり何でも男は経験積まなあかんということで、でまあ一応きっかけはまあその友達きっかけで一緒に風俗行きまして、
ああ、風俗ね、はい。
風俗とか、まあ、最初、ソープとか行ってたんですよ。で、それで、まあ、まあ、繰り返し、そうやって、まあ、要は、まあ、別に、風俗でも、まあ、ソープでも、要は女性じゃないですか。
はい。
まあ、向こうはね、結構お金もらってやってるんで、あれなんですけど、ただ、まあ、その、どういうふうに話を展開していったらいいかの練習台にはなるじゃないですか。
ああ、そうですね。練習にもなるし、経験も積めますよね。
積めるんで、まあ、そういう意味合いで、結構、風俗とかで経験積みまして。で、まあ、ある程度積んでから、まあ、実際にその、まあ、じゃあどういうふうに、まあ、どうやって出会っていったらいいのかっていうので、まあ、そういった経験も踏まえた上で、まあ、今回質問されている方の、その回答として、まあ、大きく分けると方法が3つありますんで、
あ、はい、
まあ、その3つのうちのどれかを試していただければっていう感じなんですけど、
はい、
まずですね、まあ、彼女を作るためにですね、はい、まあ、僕がいろいろやってきたことを今からお話ししますと、
はい、
まず方法1としては、
はい、
仕事から出会いにつなげるっていうことで、
仕事からですね、はい、はい、
まあ、先ほどお話しした通り、
パソコン教室の方もそうですね、はい、
なので職場の同僚であったりとか、あるいはそのお客さんでもいいんですけど、まあ、良さげな女性がいれば、メール交換とか、まあ、LINE 交換でもいいですけど、して、まあ、メッセージのやり取りとかしたりとか、どっか遊びに行ったりとかして、まあ、関係をこう築いていくみたいな。
まあ、その連絡先聞き出すっていうところは、まあ、勇気がいりますけどね。
ね。で、別にそれで断られたとしても、その、質問者さんの、まあ、経験になるんで。
そうですね。
やっぱり、僕もまあ、いろいろやってて思いますけど、やっぱり、男の場合、やっぱり、当たって砕けろでいかないと、
もう玉砕戦法でね、
玉砕戦法で、もう玉砕覚悟で挑んだ方がいいので、
は
い、
そうですね、
やっぱりそのね、はい、女性とも出会えるのもやっぱその場その場しかないと思うんですよ、
はい、
なのでやっぱりそういうのを含めて、まあ、まずはそういう、まあ、ちょっとね、多分職場とかから行くと結構ね、まあ、またやりやすいと思うんですよね。
そうです ね,
ね、
全然知らない人じゃないですから ね、
出だしは職場の方と軽くお話しして、
はい、
でそれで、まあ、そこから出会いにつなげていくっていう、
はい、
で、今度方法、で次にですね、
はい、
方法2ということで、
いいですね、はい、
はい、方法2としては友達に紹介してもらうっていう、
あ、友達に紹介してもらう、
で僕も実際学生時代とか、そうなんですけど、まあ、学生時代であったりとか、あと、まあ、仕事で働いてる時とかもそうだったんですけど、
はい、
やっぱり紹介も結構ありで、
はい、
でまあ、一応紹介してもらうとそこで出会いになるじゃないですか、一応。
そうですね、はい、
ただまあ僕も出だしはやっぱり紹介してもらっても何を話していいかも分からず無言になっちゃうんですよ、無言になって発展しないっていう、
あるかもしれないです ね、
で
一応もしますしね、
そうなんですよ。で、出だしは多分、この、まあ、ご質問されてる方も結構やっぱり何を喋っていいかもわからないと思うんですけど、なんで、まあ、最初はね、そういうところでやっぱり無言になったりとか、こうどうしても話題が出てこないという場合もあるとは思うんですけど、まあ、その友達の紹介とかも活用して、まあ、なるだけ自分でやっぱ出会いの場を増やしていって、まあ、すぐにつながる場合もあれば、そんなすぐつなが、ね、出会いにつながらない場合もあるじゃないですか。
場合もあるんですね。
だからやっぱり最初はもう数打ち当たるぐらいのノリで、もうやっぱり何回もね、何回も何回もこう出会った、出会いをまず増やしていかないことには出会えないんで。
そうですね。
はい。
そこでの経験を積むってことは大事ですよね。
ね、なんでまずそういう形で、まあ、そこで、まあ、簡単なところからまずできることからということで、まあ、友達でなかったとしても、まあ、要は職場のところでも、まあね、出会いがないとかって言って、まあ、上司とか、まあ、そういうその辺にあえてわざと言っとけば紹介してくれるんで、まあ、でも合コンがこう、まあ、それでね、合コンとかセッティングしてくれるわけですよ。
はい。
だからそういうので、まあ、ね、増やしていったらいいかなっていう感じなんですけどね。はい。で、一応まあ、そういう、
はい。
一応まあ、そういう、友達に紹介してもらったりとかして、したら、まあ、自分で合コンのセッティングとかもしなくていいので、まあ、友達がまあ、やってくれるわけですよ、基本的に。
確かにね、はい。
はい。
出会いの場を提供してくれるわけですからね。
はい。なので、まあ、そういう形で、出会いの方を、まあ、増やしていって、まあ、彼女を作るために、まあ、いろいろ展開していくと。
はい、
で、方法3なんですけど、
はい、
これ僕やったんですけど、まあ、合コンに参加するっていうことで。
参加するってことですね。はい。はい、
まあ、結構ね、これもね、結構有効な手段なんですけど、はい、僕は、まあ、たまたまその会社の同僚と合コンに参加したんですよ。たまたま、はい、なんかたまたまなんか、なんか、福利厚生の兼ね合いでなんか合コン開いてるのがありまして、でそこに、そこにまあ応募していったわけですよ。
はい、そんなのあるんですね。
そんなのもありまして、で、まあ、そこでちょっとまあ、ね、出会って、なんとか交換して、で、まあ、食事までは行けたんですけど、まあ、ただやっぱり食事まで行けたとしても、その先の展開というのはなかなか行けなかったりもするんですけどね。だからまあ、本当にね、いろんな展開をしないと、やっぱり、ね、彼女作るとなると、やっぱり結構ね、それなりに努力していかないとなかなか難しいんで。
確かにそうですね。
はい、
焦りは禁物ですけどね、まあ、そういう合コンに参加して、出会いをまず作るってことは大事ですよね。
そこで
いろいろ経験して、ね、失敗もして、嫌な思いもして、
はい、
そうすると、また、恋愛に、ね、発展する可能性も。に近づけると思うんですよね。
で、まあ一応そういうところも大事にして、で一個だけちょっと注意点がありまして、
はい、はいはいはい、
まあ友達にまあ紹介してもらった時にですね、
はい、
知り合った女性と、まあ個人的に会う約束して会ったんですよ。
はいはい。
じゃあ会って、でそれで会ったら、そのまあアムウェイっていう、
ああはい、
ちょっと怪しい関係の、まあ、そういう営業をしてきたんですよ、その女性が。
なるほど。僕も経験あるんですけどね、あの絵はね。
ね、ありますよね。
対応されてきますよね。
ね。
やってらっしゃる方ってね。
はい。なので、やっぱりその、ね、ご質問の中で出会い系アプリは詐欺にあって怖くてできませんってあったと思うんですけど、それはもちろん友達の紹介であったとしても、合コンに参加したとしても、仕事から出会いにつなげたとしても、おそらくまあそういうやってる人に出会う可能性もあるじゃないですか、もちろん。
そうですね。
なので、まあそういう意味合いとしては、やっぱりそういった人とか、まあ出会う可能性はあるっていうので、やっぱり見ていかないといけないなっていうのがありますけど、
営業をかけてくる方もね、中にいらっしゃいますので、ね。はい。
なので、で、まあ大体ね、その詐欺やってる人とかっていうのは、もう大体もうワンパターンというか、まあパターン化になってるんで、大体まあ接してたら分かってくるので。
ああ、そうですね。
はい。
うん、はい、
なので、まあその辺で見極めてもらったらいいんですけど、やっぱりこう詐欺する人っていうのは、こう、せかしたりとか、せかしたりしてきますし、で、不安がらせたらもう多分詐欺なんですよ。大体手口って決まってきますんで。
だからそう、確かに、
はい、
分かりやすいですよね。
分かりやすいですね。
分かりやすいですね。ね、
だから一応その、まあ、詐欺に、まあ、一応今お伝えした方法でも詐欺に遭う可能性はありますんで、
はい、
どのみち出会い系とかでなかったとしても、やっぱそういう場面は出てきますんで、やっぱそれを逆手にとって、やっぱりね、詐欺とかする人はしてきますから。
はい、
なので、まあ、その辺も踏まえた上で、まあ、先ほどお伝えした3つの方法を試してもらえばいいかなと。
そうですね。
はい。で、まあ、一応回答は以上になるんですけど、他に何か気になることとかありますか？
そうですね。この質問者さんは、まあ、 まあ、先ほどもおっしゃったように出会い系アプリで詐欺にあって、まあ、怖いって申しちゃったんですけど、
はい、
まあ、実際のところ、まあ、最近は障害のある人向けの婚活パーティーとか、まあ、その真剣な恋愛を求めてる人へのこう出会いのきっかけを与えてくれる場も増えてるようなんですけど、
はい、
まあ、こういうイベントにこう参加してみるのも一つの、まあ、手ではないかなと思うんですけど、
はい、
どうでしょうかね先生これは。
そうですね、実際にそれで、まあ、そういったサービスがありまして。
あるんですね、
はい、でその発達障害の方のための婚活アプリっていうのがありまして。
発達障害向けですもんね、はい、一般ではなくてね、
はい、
そういう例型があるんですね、
はい、で一応ハピネっていうアプリ名がハピネっていうんですけど、
はい、
で、まあ、正直ねその、まあ、出会い系とかも僕は実際いろいろ試していく中で出会い系もやりました
、
はい、出会い系もやりました。で確かに出会い系にも詐欺とか業者とか結構いますけど、
そうですね、
ただやっぱり出会い系にもちゃんとした素人の女性がいていまして。
そうですね、出会える場合もあるんですよね。
ありますね。なので、ね、僕はそういう意味ではこういった発達障害の方のための婚活アプリハピネっていうのは僕は、まあ、試しにやってみてもいいんちゃうかなっていう。
まあ料金的にもどうなんでしょうか、これは安いんでしょうかね。
そうですね、一応調べてる感じですと男性の場合は月額の会費が1000円で。
おお、あ、まあ、ちょっと取り組みやすいですね、
はい、
でしたね。
しかも女性の場合は無料なんですよ。なんで結構多分1000円だったら多分普通の出会い系とかで考えて安い方なんで、
はい、全然普通に考えたらもうちょっとしますもんね。
しますんで、なんで、
しかも発達障害の方が在籍してるってことで、
はい、
まあ、この質問者さんも取り組みやすいと思いますね。
そうですね、でしかも発達障害なんで、
はい、しますもんね、
発達障害同士なんで、まあ安心してね、
はい、
出会い系とかでもね挑めるかなと思うんですけど。
おお、いやちょっとこんなサイトがあるとは僕も知らなかったですけど、ハピネっていうんですね。
そうですね、僕も知らなかったんですけど、まあ、今回ねご質問あって調べてみたら出てきたんですけど、はい、
まあ、こういったものも利用してみるといいかもしれないですね、
はい、そうですね、こういったものも利用いただいて、
会員制ってことでね、そこでの安心感もありますしね。
そうですね、ちゃんとやっぱり真剣に考えてる人とかじゃないとね、やっぱり、ね、登録されないと思うんで、はい、
なるほど、
はい、
はい、よくわかりました。
はい、
はい、それでは今日はまあ ADHD の方が恋愛や交際するための方法ですとか注意点に関して先生にアドバイスしていただきました。先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.